では3秒をもって主を褒めたたえましょう。歌いつつ歩まんを一節だけ賛美します。ラララララララララ3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の御元に身を下ろせば、歌いつつ歩ま、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩ま、この世の旅路を。アメン。それでは一言お祈りします。ハレルヤ。天皇お父様、今日も私たち心を開いてあなたの御言葉に耳を傾けます。どうか一人一人に語りかけてください。主の御教えのうちにある苦しいことに私たちが目を留めることができるようにしてください。ハレルヤ。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の御言葉を開いて読みましょう。今日は第一歴代史26章1節から19節までです。
はい、拝読いたします。門営の組み分け。コラ人ではアサフ族のコレの子メシャレムヤ。メシャレムヤには子供があった。長男ゼカリア、次男エディアエル、三男ゼパデア、四男ヤテニエル、五男エラム、六男ヨハナン、七男エルエホエナイ。オベデエドムには子供があった。長男シェマヤ、次男エホザバテ、三男ヨアフ、四男サカル、五男ネタヌエル、六男アミエル、七男イッサカル、八男ペウルタイ。神が彼を祝福されたからである。彼の子シェマヤに子供たちが生まれた。彼らは勇士だったので、その父の家を治める者となった。シェマヤの子はオテニ、レファエル、オベデ、エルザバテ。彼の兄弟は勇者、エリフとセマクヤ。これは皆オベデエドムの子たちで、彼らとその子、兄弟たちは、その奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデエドムに属する者は62人であった。メシャレムヤには子供と兄弟たちがあり、彼らは勇者で18人であった。また、メラリ族の補佐には子供があり、その頭はシムリであった。彼は長男ではなかったが、父が彼を頭にしたからである。第2はヒルキア、第3はテバルヤ、第4はゼカリアであった。補佐の子供、兄弟たちは合計13人であった。門営のこれらの各組に対し、主の宮で仕える任務が、彼らの頭ごとに、彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは、下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに、一つ一つの門についてくじを引いた。すると、東方のくじは、シェレムヤに当たった。彼の子で思慮深い議官ゼカリアのためにくじが引かれ、彼のくじは北方と出た。オベデエドムには南方、彼の子らには蔵、シュピムとホサには西方、それに上り坂の王子のシェレケテモンが当たった。見張りの組と組とは並び合っていた。東方には6人のレビ人、北方には毎日4人、南方には毎日4人、蔵には2人ずつ、西方の前庭には王子に4人、前庭に2人であった。以上はコラ族とメラリ族の門営の組み分けである。アメン。
アメン。ありがとうございます。 それでは神様の示しをいただくために黙想していきたいと思います。はい、いかがでしょうか。それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は6節の勇士という言葉、7節の勇者という言葉、8節の勇敢という単語が使われているところに心が止まりました。猛獣になるには力強い勇敢であり、勇士のような人たちが選ばれるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は5節のところで、このオベデ・エドムという人が登場して、オベデ・エドムの子供について書かれていて、神がこのオベデ・エドムを祝福されたからだと書いてあるんですけれども、神の箱を一時的に預かった、あの祝福をいただいていたオベデ・エドムがここで登場して、神様がその箱がなくなった後も祝福されたんだなという、なんかそのことをすごく心に留まりました。また先ほどの分かち合いと同じように、この門営、礼拝の場所を守る人たちがすごく勇敢であった、また勇者であった、そういったことに心が留まりました。以上です。
はい、私も五節の神様がオベデエドムを祝福してくださったことに目が止まりました。このオベデエドムが3ヶ月間神様の箱に忠実に仕えた結果、神様は彼の家族、家系、代々に大きな祝福を与えてくださり、その子孫が60人も超えていると書いてあり、また、この代々に神様の神殿の萌えとして使える祝福に預かることができたんだなということを思いました。小さなものに忠実に使えるものに神様はさらに大きな働きを任せてくださり、また小さなものに忠実に使えるものに神様は大きな祝福も与えてくださるんだなということを思いました。以上です。はい、それでは今日の御言葉の内容をまとめてみましょう。コラ族とメラリ族の萌えの組み分けについて記されています。萌えは神殿の四方の門に立ち、神殿に出入りする人々を見守りました。はい、それでは続いて御言葉をさらに深く調べていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通していただくことができる教訓や教えなどは何でしょうか。御言葉を観察し、調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。どなたでも準備ができた方からお願いします。
私は、まず、五節で、神様が、この、三ヶ月の間、忠実に、神の箱を守った、この彼らを祝福された、とあるんですけども、やはり、この、働き人に、主が、この忠実さを求めておられることを、教えられています。また、八節、九節に、この、働きにふさわしい、力のある勇敢な人たちとあるんですけれども、九節にも、この、メシャ・レムヤの兄弟たち、子供たち、彼らは勇者で、と書かれていて、本当にこのご自身の働き人として、この勇敢さ、が本当に大切なんだなと、そのような者たちを求めておられることを教えられました。以上です。
はい、私は 13節の、こうして彼らは下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いたというところから、奉仕に対する模範を教えられました。主の奉仕を捧げるときに、年齢は関係ない。自分はまだ若いと思う必要はなく、ただ主に選ばれたことを感謝して大胆であればいいなと思いました。この本文を見たときに、本当にたくさんの子どもたちがいるので、年齢もそれぞれバラバラだったと思うんですけども、上のものも下のものも関係なく、ただ与えられる奉仕に徹して捧げていた彼らの姿を本当に模範にしていきたいと思います。私も今与えられている奉仕や、これから与えられる奉仕も大胆にただ感謝すればいいんだということを教えられました。以上です。
私は、8節9節のところで、まあ、その勇者である、その門営たちが勇者であって勇敢な人たちであったということに合わせて、もう一箇所、14節のところで、このシェレムヤという人が、あ、ごめんなさい、彼の子で思慮深い議官ゼカリアのためにくじが引かれと書いてあるんですけども、この思慮深さも求められていた、あの門営というのが、礼拝を妨げる人たち、まあ、おそらく異教徒だと思うんですけれども、異教徒のその妨げからこう守る人たちは勇敢であるとともに、非常に思慮深さも求められていたんだなと思いました。誰を入れて誰を入れないということをすごくこう吟味する、そういった知恵も必要だったんだなと思いました。まあ、礼拝を妨げる力は、働くと思います。それのために、こう、勇敢さを持って、また思慮深さを持って祈りつつ、実際に対応していくことがすごく大事だな、ということを思わされました。
私は、5節から8節のところで、天の父なる神様は、主日に仕えるものを、その代々に祝福してくださるお方であると思いました。オベデドムは3ヶ月間主の箱に仕える、その働きを忠実に行い、それゆえ神様はたくさんの子孫を彼に与え、またその子孫はみんなその働きにふさわしい能力のある人々でありました。また12節からの教訓をいただきました。12節には、門営のこれらの各組に対し、主の宮で仕える任務が彼らの頭ごとに、彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられたと書いてありますが、門営たちは、他のレビ人の兄弟たちと全く同じように、神の宮で仕える尊い奉仕に預かる者たちであったと思いました。その前章に出てきた賛美リーダーたちや、また総学者、また祭司長たちに比べれば、門営のレビ人たちはあんまり大した存在じゃないように見えるかもしれませんけど、ここに書かれているように、全く他の兄弟たちと同じように神の宮に仕える、立派な奉仕者たちであったこと、神の天の御国に仕える奉仕には上下関係や立派なもの、また大したもの、大してないもの、そういう差はないということを教訓として学びました。もう一つは6節と14節から18節のところで教訓ですが、神殿はこの四方をしっかり守る門営たちが立っていたことを教訓としていただきました。有志であり、また思慮深い門営たちが毎日神殿の四方をしっかり守っていたことから、自分も自分自身をしっかり外のあらゆる誘惑や、また偽りから守るための門営を立てるべきであるということを思いました。以上です。はい、それでは、 生活への適応のために黙想していく時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきたいと思います。お願いします。
私は、この門営というのが、まあ、教会の受付とか、まあ、そういう意味もあるかもしれないんですけれども、霊的な意味でもこう礼拝を妨げる力、これをこれと戦い、また礼拝を守っていく、そのことがすごく必要だなというふうに思って黙想していました。でこれから教団全体で集まる大切な礼拝があるんですけども、そのための備えをさせていただいてるんですけれども、そのために祈らなければいけないと示されました。本当にこうそこに来ようとしている方々の足が守られて、皆が来れるように。また不思議なんですけれども、礼拝の備えをしていると非常にこう奉仕者が募らない、集まってこない時間帯があって、まあ、そこにですね、本当にこう主の導きのある人たちを立てていかなければいけないなというふうに今朝は思わされました。引き続き祈って、礼拝に備えたいと思いました。以上です。
はい、私は今、5節8節9節で2つのキーワードで、ね、この忠実さとまた勇敢さという言葉に目が止まっているんですけども、特にこの今企業実習させていただいてますけども、本当にこの、まあ、勇敢さ、まあ、信仰を働かせて現場で努めていく必要があるなと、よく祈り備えて福音が伝えられるようにしていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は最近ディボーションで奉仕についていろいろ書かれている箇所なので、奉仕について考えていたんですけども、つくづく奉仕というのは自分で選ぶのではなくて主によって選ばれるものだなということを教えられました。この当時もダビデや祭司たちによって担当が選ばれ、組み分けが選ばれ、そして平等に分担されていたように、ふさわしい奉仕を与えてくださる、また選んでくださるのは主であり、また主に選ばれた上に立っておられる方々によるものなんだなということを教えられました。今私も奉仕先についてとか、奉仕をすることとか、何にどうしたらいいのかとか、よく祈っているんですけども、ただ自分でここにしますというよりかは、主が与えてくださったところ、どこにでも捧げていきたいなという思いが与えられました。自分で決めるのではなく、主にもう委ねて、すべてのことを感謝して与えられたところに従っていきたいなというふうに思います。以上です。
アメン。私は、去年に比べて、また、新年には、新しい、働きに預かるように、なっているんですけども、今日のディボーションを通して、このオベデエドムの、この祝福、この祝福に自分も預かりたいなということを思いました。つまり、オベデドムのように小さなものに忠実に仕えて、さらに大きな祝福を神様からいただくものになりたいなということを思いました。ディボーションの中で、昔自分が家の近くの海で捧げた祈りとその答えを思い出したんですけど、海でよく祈るんですが、大自然の中で私が大きな空と大きな海を見ながら、神様に大いなる御業を成し遂げてくださいと、しばらく祈っていると、神様が足の元にある小さな、砂の粒に目を留めさせてくださって、このように小さなものにまず忠実に使いなさいという 示しを与えてくださったことがありましたけど、今日のオベデエドムの祝福の教訓を通して、その祈りのことを思い出すことができました。これから新しい働きに使えるようになるんですけども、さらに大きなことを考えるのではなくて、まず自分に与えられている今日の奉仕、今日の働き、小さなもの一つ一つに心を込めて忠実に使えようと思いました。まずは今日のことに忠実に使えていきたいと思います。以上です。はい、では最後に代表して一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇と様、今日もあなたが御言葉を通して私たち一人一人にあなたの御旨を示してくださったことを感謝します。今日も私たちがそれぞれいただいた御言葉の指示に従って、またその導きに従って歩むことができるようにしてください。尊い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございます。それでは、今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。